ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。G20 議長国は、2021年に世界の人口の 40% がワクチン接種を受けることを目標としていることについてお伝えします。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、イタリアの G20 議長国は、世界人口の 40% が今年末までに COVID-19 のワクチン接種を受け、2022年半ばまでに70% がワクチン接種を受けることを目標としていると述べました。これは日曜日にジャカルタでのオンライン G20 会議に関連する記者会見でスリムリアニ大臣が語ったものです。一方、スリムリアニ大臣は世界経済の回復が均等に分散されておらず、その理由の一つは世界中でワクチンへのアクセスが不均一であるためだと説明しました。スリムリアニ大臣は、アフリカ諸国のようにワクチン接種率が 3% 未満の国がまだあり、そして貧しい国での平均的なワクチン接種でさえ、人口のわずか 6% であると言及しました。一方、先進国は 70% 以上、さらには 100% 近くのワクチンを接種し、COVID-19 ワクチンを追加しました。したがって、スリムリアニ大臣は、世界レベルでの財務大臣と保健大臣の会議で、パンデミック予防メカニズムを構築することに合意したと述べました。それでは次のニュースです。アイルランド大臣は、オーストラリアとトルコは、インドネシアの2022年 G20 議長国を支持することについてお伝えします。経済担当調整大臣、アイルランガ・ハルタルト大臣は、オーストラリア、フランス、トルコは2022年の G20 でインドネシアの議長国を強く支持していると述べました。オーストラリアの首相スコット・モリソン氏との会談で、エネルギーと気候変動とインドネシアのグリーンエネルギーシステムの形成を加速できる理由可能で、手頃な技術についての議論が行われました。これは日曜日にジャカルタの正面声明でアイルランド大臣が語ったものです。続いて、オーストラリアが観光客を活性化し、特に2回目のワクチン接種を受けた市民のためにインドネシアを含む海外への旅行を強化するワクチン接種済みトラベルラインについても説明しました。彼はフランスのエマヌエル・マクロン大統領との会談で、関与、入手可能性、地域の内容など、両国で生産された主要な兵器システムまたは防衛装備の分野での協力について話し合ったと述べました。同様に、トルコの Recep Tayyip Erdogan、大統領との会談で、アイルランド大臣は、インドネシアとトルコが、特にインドネシアの総パーム油または CPO に関して、インドネシアとトルコの CEPA 協力について話し合ったと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア共和国の労働大臣は、サウジアラビアの正式な労働力配置の申し出を歓迎したことについてお伝えします。インドネシア共和国労働大臣、イーダ・ファウジア大臣は、サウジアラビア政府からの専門、試験、制度への正規部門労働者の配置に関する協力の申し出を積極的に歓迎しました。これは日曜日に、ジャカルタで、アンタラ通信社が受け取った書面声明で、イダ・ファウジア大臣が語ったものです。協力の申し出は、労働大臣がドバイでサウジアラビアの人材、社会開発大臣と会談した後に来ました。サウジアラビアはインドネシアが計画に参加できることへの希望を表明しました。提案を歓迎して、イダ・ファウジア大臣は、インドネシア政府は現在、正規部門でのインドネシア移民労働者の配置を増やすことを試みる方針を持っていると述べました。サウジアラビアとの2国間会議は専門家による審査制度における正規部門の移民労働者の配置と保護における協力の確立やワンチャンネル配置システムに関連する技術協力の見直しなど、いくつかの成果について合意しました。イダ・ファウジア大臣は、サウジアラビア政府には、英語またはアラビア語のスキルを持つ約2万人の看護師が必要であると述べました。それでは次のニュースです。オーストラリアは、隔離なしで、旅行を強化することになることについてお伝えします。ニュージーランドからオーストラリアへの隔離なしの旅行は、11月1日月曜日から再び強化されます。これは日曜日にオーストラリアのダン・テイハン観光大臣が語ったものです。ダン・テイハン大臣は、ニュージーランドからオーストラリアへの隔離なしの旅行の再開は、オーストラリアが回復に向けて進んでいるプロセスの次の新しい章であると述べました。オーストラリアは2020年3月以来初めて国境を部分的に再開する準備をしているため、隔離なしの旅行を再び強化されます。しかし、現時点では COVID-19 のワクチン接種を受けている場合の隣国のニュージーランドからの観光客のみがオーストラリアへの入国を強化されます。オーストラリアはパンデミックが始まってから国境を閉鎖しました。現在、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、キャンベラに住む16歳以上の人々の 80% 以上がワクチン接種を受けています。この割合は、海外旅行が再開する前に到達する必要のある基準、地位です。それでは最後のニュースです。ナトゥーナでは多くの観光イベントが開催されることについてお伝えします。ナトゥーナ地区で予定されている多くの観光イベントは2021年末に向けて引き続き開催されます。ナトゥーナの観光ビジネスマンであるボビー・ロザノ氏は10月31日日曜日にエレリー・ボイス・オブ・ザ・ネーションに対し近い将来開催される観光イベントを歓迎したと語りました。彼によると、現在 COVID-19 パンデミックのグリーンゾーンにあるナトゥーナは他の地域よりも比較的安全であるため、観光セクターはまだ移動しており、観光客の訪問を増やすことを期待されています。そのうちの一つは2021年11月13日から15日に開催される2021年スペンパン村フェスティバルです。ナトゥーナの人々の伝統は、タコ釣り、競技、コマ回し大会、ドラム、長叩き、競争、キネ打ち大会などが観光名称にパッケージ化されています。 また、ナトゥーナダイブリゾートのツアーガイドブルハンさんによると、美術展やバザーに関連した読み聞かせコンテストもあるということです。このイベントは、リアウ小島州ナトゥーナ小島、東ブムラン地区、天板村のカランダルナ、または青年組織によって開催されます。この活動は地方政府や地元の観光事業者とともに青年組織によって開始されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は年末の COVID-19 症例の急増を防止することについてお伝えします。クリスマスと年末年始は2ヶ月以内です。しかし、インドネシア政府は今年末までに国民、特に都市部に住む人々にいつものようにふるさとに旅行しないように促し始めました。これは2021年のクリスマスと年末年始後の COVID-19 症例の急増を防ぐために行われました。政府はまた、コミュニティの移動を管理し、健康プロトコルを強化します。人権開発文化担当調整大臣のムハジレ・フェンディ氏は、先週、クリスマス、新年、イドフィトリ祭日などの公式の休暇に至るまでの日に、通常適用される集団休暇はクリスマスの前日を含む今回を廃止されると述べました。目標は第3波の COVID-19 の拡大の可能性を減らすことです。COVID-19 の陽性症例の増加を防ぐために運輸省は航空輸送総局を通じてとりわけジャワ・バリー間のフライトの飛行機への搭乗要件に関する最新の規則を発行しました。乗客は出発前ワクチンカードまたは少なくとも紹介ワクチン接種と 迅速検査または PCR による COVID-19 陰性情報を提示する必要があります。ジャワ以外では要件はほぼ同じです。一部の地方自治体は人の移動を制限するために自家用車の数に奇数、偶数、システム、政策を適用しています。米国疾病予防管理センターまたは CDC は、インドネシアの COVID-19 のレベルを実際に下げました。COVID-19 の制御に成功したと判断された後、インドネシアはレベル1または COVID-19 低いを与えられました。しかし、これはインドネシアがパンデミックから完全に解放されていることを意味するものではありません。政府も国民もウイルスの感染に不注意であってはなりません。経験によると、インドネシアは長い休暇期間の終わりに常に COVID-19 スプレードの数の増加を経験しています。例えば、2020年8月の休暇シーズンでは、症例数が 119% 増加し、毎週の死亡者数が 57% 増加しました。一方、2021年5月から6月にかけて、インドネシアは、デルタ変異株の組み合わせと、イドフィトリ祭日の長い休暇中に健康プロトコルを無視したために COVID-19 の波を経験しました。現在、イギリスやシンガポールを含む多くの国では、日々の症例数が増加しています。したがって、インドネシア政府が COVID-19 の嵐の潜在的な再発を防ぐために、特に2021年のクリスマス、2021年と2022年の新年の休暇の前に様々な政策を発行することは非常に自然です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年11月1日、オーストラリアは国連に加盟したことから始めます。オーストラリアは1945年11月1日の国連の創設国の一つであり、創設以来組織で活動してきました。オーストラリア政府は、国連はオーストラリアの利益に直接影響する事件や出来事に影響を与えるが、一方的に オーストラリアを管轄する存在ではないとみなしています。国連に加盟して以来、オーストラリアはこれらの国際機関に積極的に関与してきました。オーストラリアは安全保障理事会憲章の起草に役割を果たしただけでなく、1949年に評議会の初代大統領を務めました。次に1999年11月1日、インドネシア中央銀行は10万ルピア建ての紙幣を発行したことについてです。インドネシア中央銀行は1999年11月1日に公式の支払い手段として10万ルピア建ての紙幣を発行しました。紙幣は紙の材料よりも耐久性があり、偽造が難しいポリマー基板から作られています。偽造を防ぐためにお金には偽造防止要素が整備されており、実際見たり触れたりして人々がお礼が本物であるか確認できます。当時の中央銀行の総裁のシャハリオ・サビリン氏は、この新しい送金の発行は、現金取引の簡素化とスピードアップのためであると説明しました。新しい紙幣の前面には、インドネシア初代大統領スカルノ大統領とモハマド・ハッタ副大統領が描かれています。一方、裏面には、両者への敬意を促すことを目的として、彼らの民主主義の評価の最高機関である国家議事堂の絵が描かれています。最後に2006年11月1日、ネルソン・マンデラ氏は、アムネスティ・インターナショナルから、両親大使に任命されたことについてです。2006年11月1日、人権団体、アムネスティ・インターナショナルは、ネルソン・マンデラ氏に両親の大使の称号を付与しました。この賞は、人権の保護に大きく貢献したとみなされた人々に、アムネスティ・インターナショナルが付与するものです。この賞は、マンデラ氏が人権の保護に大きく貢献したと与えられたため、授与されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアの香辛料貿易の戦略的パートナーになることについてお伝えします。世界で最も優れたスパイス生産国の一つとして、インドネシアは国際貿易を通じて人々の繁栄を促進しようとしています。それらの一つが、インドネシアの香辛料輸出の3番目に重要な輸出国であるインドとの貿易です。インドは現在インドネシアの戦略的貿易相手国です。これは10月27日水曜日にウェブミナーで国家輸出開発局長ディディス・メディシーによって伝えられました。このウェブミナーは2021年10月21日から11月4日にオンラインで双方向に開催され、2021年12月20日まで小ケースで開催される予定の2021年のデジタル版のインドネシア貿易展示会での一連の活動の一部です。ウェブミナーにはインド・ムンバイのインドネシア共和国総領事館アグサトの市、外事投資調整省の観光と創造経済調整局のオド・エル・エム・マヌフト副局長、インド食品安全基準局の地域ディレクター、インド保健家族福祉大臣プリティ・チャウダリ氏が出席しました。リディ氏は、この活動が両国の香辛料市場を拡大するために使用されることを望んでいます。リディ氏は、インドネシアには香辛料が豊かであると述べました。2021年1月から8月のインドネシアの香辛料の輸出は4億9910万米ドルで、前年同期と比較して 12.88% 増加しました。インドネシアの香辛料の主な輸出製品は、ナツメグ、クローブ、白胡椒、シナモン、カルダモンです。一方、アグス氏は演説で、このウェブミナーは数百年前から両国間の貿易の中心となっている香辛料商品と香辛料製品の市場アクセスに関する情報とリテラシーを提供することを目的としていると述べました。香辛料は両国間の関係の歴史においても重要な役割を果たしています。彼によると、このウェブミナーは香辛料製品の増加価値の触媒となる可能性のある利害関係者、中小企業のための戦略的なアプローチに関する情報の手段にもなるということです。インド市場からのインドネシアの香辛料の需要はパンデミックの間でさえ急速に増加しています。人口約14億人のインドは香辛料を含む食べ物や飲み物を日常生活で消費する習慣がある国です。これはインドがインドネシアの香辛料と加工香辛料製品の強大な一部であることを意味します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Memelukku, ku rasa.
Voice of Indonesia.
Listener, 皆さん、こんにちは、インドネシアです。今日はリアウ諸島の観光地ニルプ島をご紹介します。ニルプ島はバタム島のすぐ南西部にあります。海岸の一部であるマングローブ林は非常に密集しています。一方、動物は猿、トカゲ、海鳥などの野生生物の生息地である熱帯林に典型的な鬱蒼とした木々があります。ニルプ島はまたかなり長い海岸線と天然の砂があり、ビーチバレーボールやビーチサッカーなどの様々なビーチスポーツ活動を行うことに非常に適しています。このような島の地形で、この島を訪れると、キャンプをしたり、テントを張ったり、ここで夜を過ごしたりすることができます。ノークリングをしたい人にとっては、ニルプ島もお気に入りの場所です。ここでは、サンゴ礁だけでなく、色とりどりの魚や、その他の海洋生物などの海洋生息地も繁栄しています。ニルプ島は実際には湾のような海にあり、北は富冠島に接収しています。島々に囲まれているため、島に当たる波や風は比較的穏やかで、泳いだり他の活動をしたい人を危険にさらすことはありません。ニルプ島の西側からは数家族の漁家が住むペンピン島を自由に見ることができます。ニルプ島に行くにはバタム市からスクパンのフェリー港に行かなければなりません。そこからボートでブラカンパダン地区に行く必要があります。ボートのチケットはブラカンパダン地区から片道一人当たり1万ルピアです。ニルプ島へのボートを借りて旅を続けます。ボートのレンタル料金はボートの所有者との合意によって異なります。ラカンパダンからニルプ島までの漂流時間は約20分です。ニルプ島に行く前にレストランがないので、必ず自分の食料を持参してください。一泊したい人のために、ここにはホテルはありませんが、海岸線の近くにテントを張ることができます。また、キャンプ用品を持参したことを確認してください。リスナーの皆さん、これでパソコンの日常を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
sedikit persaudaraan, gulita bertaburan bintang. Oh gemilang, kerap keruh sapa angan, mengenal jiwa yang tak padam. Derap geloranya terangi tapak heningku. Terbitkan sentausa di sini.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI 海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、空白バス。日本語で、バス停に行きます。についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、空白バス。日本語で、バス停に行きますというタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケフィンさんとホテルの従業員の間で行われます。ケフィンさんはホテルからアジア・アフリカ通りへの行き方を尋ねました。ホテルの従業員はケフィンさんに道を教えました。
Kalau saya naik bus, bagaimana?
Silahkan pergi ke halte bus, Pak.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。kalau、kalau、日本語で、場合、場合、saya、saya、日本語で、私、私、naik bus、naik bus、日本語で、バスに乗ります。バスに乗ります。silahkan, silahkan. 日本語で、どうぞ、どうぞ。pergi, pergi. 日本語で、行く。ke halte bus, ke halte bus. 日本語で、バス停に行きます。バス停に行きます。belanja daring, belanja daring.日本語で、オンラインショッピング、オンラインショッピング。bagaimana caranya? bagaimana caranya? 日本語で、どのように方法ですか？どのように方法ですか？unduh, unduh. 日本語で、ダウンロード、ダウンロード。aplikasi, aplikasi. 日本語で、アプリ、アプリ。jual beli, jual beli. 日本語で bye bye, bye bye. gawai, gawai. 日本語で device, device. restoran, restoran. 日本語で restoran, restoran. naik lift, naik lift. 日本語でエレベーターに乗ります。エレベーターに乗ります。ke lantai lima, ke lantai lima. 日本語で5階へ、5階へ。リスナーの皆さん、会話の中で、silahkan pergi ke halte bus。日本語で、バス停に行ってください。という文章を聞きました。この文章は、手がかりとなる文章です。pergi, 行くなどのヒントまたは指示を与えるには命令文を使用できます。さりげなく命令するためには silakan, 日本語でどうぞという単語を追加することができます。他の例は kalau ingin belanja daring, bagaimana caranya?日本語で、オンラインで買い物をしたいなら、どうすればいいですか？ silahkan unduh aplikasi jual beli di gawaimu。日本語で、お使いのデバイスに、バイバイアプリをダウンロードしてください。saya ingin ke restoran。bagaimana caranya？ 日本語で、レストランに行きたいのですが、どうしたらいいですか？ silahkan naik lift ke lantai 5 pak。日本語で、エレベーターで5階まで上がってください。リスナーの皆さん、最後は前の回を再び聞いてください。
Kalau saya naik bus, bagaimana?
Silahkan pergi ke halte bus, Pak.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Seutas rambutku yang terpinggang.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はメールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。